ップルニュースラジオ。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。 Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2612回12月7日です。 Apple ファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマはリスナーさんに分かってもらえなさそうな自分の趣味です。スミーレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミーレです。皆さん、あんこはどっち派ですか？私はコシアン派です。ここは譲れません。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。趣味ではないんですけど、最近試してやってみてることがあります。それは新しい歯磨き法というものがありまして、スウェーデンの、ね、最新の歯磨きでございます。 2+2+2+2 っていう方式がありますので、皆様も調べてやってみてください。自己責任でお願いします。三浦です。
なんすか、そのシープラプラみたいな
口の中でフッ素がいっぱい入った歯磨きを使って2分磨いて、その後出さずに口の中全部出した後水で洗わない、その後2時間飲まないし食べないようにしてくださいっていう方法なんですよね。気持ち悪いかもしれないけども、そのままでいいんですって。
確かに歯医者さんでフッ素塗ってもらったりすると2時間ぐらい食べたり飲んだりしないでくださいねとか、そんなこと言われますよね。確か
クリスマスシーズンも近づいてきまして、クックさんが X の方にポストされてましたDeepL を使って翻訳しましたので、 Apple の多くのチームが人々の生活を向上させるパワフルなテクノロジーを開発していることをとても誇りに思います。 AirPods Pro 2の補聴器機能はあなた専用のサウンドプロファイルを使うので大切な瞬間を聞き取ることができますとポストされてまして、今新しいクリスマスシーズンの Apple の CM も添付されてました。ここでは三浦さん、春さん、スミレさん3人ともいらっしゃいます。春さん今週休みってずっと言ってて、でも土曜日、
はい、
お忙しかったんですね。
今週は収録、土曜日の収録はちょっと参加できませんでした。
こんな配信土曜日出てるからややこしい先週の土曜日やね。
先週の土曜日の収録です。
毎年アップルクリスマスに CM 出すときは大体 AirPods 系が多いかなという。
そうでしたっけ。
何年か前、ヨーロッパの街の片隅で雪が詰まってるなんかカップルがなんかエアポッズで音楽聴きながら踊るでもないけどなんかしてたような CM があった。ちゃんとしたメッセージ性のあるものが多かったんですけど、今年の CM ってどうしようもないのが多かったですけどね。
ちょっとそうですよね。
アップルはCM ではちょっとどつぼハマってたような気がするんで、年末は割とこのしっかりした ACM が出てきたな、
ね。そうですね。
お父さん、まだ小さいお子さん、女の子、楽器弾いたりとかいうのが耳に不具合というか持ちなんですかね。うん、だから、
ね、AirPods
Pro 2によってそれを初めてこう聞けたみたいな、うん、ちょっと涙うるっとされる CM なんですよね。
補聴器機能の紹介ということでしょうね。
日本は補聴器としての機能はまだ承認は得られないんでしたっけ。
いや、もう得られたはずですよ。 AirPods で、
あ、IT メディアさんで記事が出てますね。
ええ、
産経新聞かな、これ元は。
はい。
10月29日に聴覚補助機能を国内で提供を始めたと。で、ソフトウェアアップデートで利用できますというふうな記事が出てますね。
はい、私、不勉強だったんですけど、なんか補聴器って、医療補助かなんかの対象になってたと思うんですけど。
これ補聴器ではないんですよ、アップルのは。
それには対応しないんでね。
そうですね、うん。補聴器という厳密なものではなくて、あくまで聴覚を補助してくれる。
そうですよね。
便利グッズぐらいのノリです。
これまで四六時中起きてから寝る前、補聴器のお世話になってるような方が、AirPods Pro 2に変えたとしても、電池切れたら一回外さなあきませんもんね。
そうですよね。バッテリーの持ちの問題もあるので、
ええ、
あくまでもそういう便利機能がついてるよというぐらいのイメージでいた方がいいと思いますね。
昨今の SNS で AirPods Pro 2の補聴機能を指して、もう補聴器いらんとか、補聴器今まで高すぎたからもう買えへんっていうご意見が出てるんですけど、 それはまだちょっとお待ちになった方がという何もなんでも AirPods Pro だけで24時間聞くことに対応するのは無理だと思うので、あくまで補助なんですよ。
そうですね、一応アメリカでは FDA で補聴器機能を提供するソフトウェアが承認されているということなんで、アメリカでは補聴器機能と言ってもいいとい
いんです
いうことにはなりますね。
うん、あの例の自転車で音楽を聴きながら運転しちゃダメいう条例のところがあるじゃないですか、地域の。
はい。
あれに合致するかなと思うんですよね。はいはいはい、その補聴器はいいとなって、ね。Apple ファンとしてはそれは AirPods Pro 2つけて痛いですけど、ほんまかっていう感じがしますけど、確かにこれずっと入ってんのもどうかなと思うけど。ハルさんみたいには首振って飛んでいくことは私はないので
、うん、もしリスナーの方が普段から補聴器使ってる方いらっしゃれば、その方が AirPods Pro を持ってるようであれば、違いとか本当の日本で補聴器として販売されている機械との違いっていうのが実際どういうものなのかっていうのを教えていただければありがたいですね。
私だけで言いますと、私も父親もそうやったんですけど、音が聞こえないわけじゃなくて、
うん、
音にすごいノイズが乗っかってくるんですよね。ガビガビの音になって、ほら昔スカイプで収録してる時ガビガビの声でどうにもならなかったじゃないですか。
はい、
まあ例えて言うならああいうことなんですよ、
うん、
だから音自体は入ってきてるから補聴器で周波数なりなんか訂正できてたら一番いいんでしょうけどね。
そうですね、
それができてないと単にガビガビが抑えて入ってきましたというだけの話になって、なんて言ってるかは相変わらず分かりませんになる。
ネットで調べると補聴器を買うときにフィッティング調整が必ずやっぱり必要になるみたいですね。
あ、あります、あります。
専門の資格を持った方なんですね。そこでその人の聞こえ具合どういう状況かに合わせて補聴器の機能をフィッティングするということのようですね。
うん、幸いとして春さんの昔の突発性難聴以外は耳鳴りになっている方は誰もいないということだ。
も
う
のとこです、ね、
私ぐらいの年で友達何人かはずっと耳鳴りらしいんですよ。かわいそうでね。だから起きて寝るまで油ゼミが中でじー言うてる状態らしいんですよね。うん、うん、まあまあ補聴器とはちょっとだから別次元のね、耳の、
うん、そうですね、
とかやっぱあるんですよね。
うん、
そして春さんがいらっしゃるんで、また訴訟の話なんです。ギガ人にあった記事で、アップルのモバイルブラウザーに対する期限は革新を制限し、iPhone ユーザーに利益をもたらす可能性のある新機能を妨げているとイギリス CMA が報告という記事が出てまして、イギリスの競争市場庁、そんなんあるんですね。
各国ありますよね、そういう。日本も公正取引委員会があります、はい。
で、モバイルブラウザーに対するアップルの制限により開発のイノベーションが制限されて、iPhone ユーザーに利益をもたらすはずだった機能の開発が妨げられているという報告書を出しているそうです。そのアップルの制限っていうのはあれですよね。デベロッパーに対してサファリベースのブラウザー機能を使えと言ってるところですよね。で、これだったら、でもヨーロッパそれ、じゃあ撤廃する話になったんじゃなかった
ですか？EU に関しては、そうですね、他のブラウザのエンジンも認めるような形になりましたね。
使ってやってもいいですよってことだったんだけど、うん、サファリよりも早いブラウザとか、サファリよりもウェブアプリがよく動くブラウザ作りたくてもそれができないでいたと。
そのようですね。
実際ウェブアプリもなかなか侮れないもの多いんで、
うん、
まあそれが iPhone の時だけなのになったらちょっと悔しいなという気持ちもしますけど。
そうですね。
でまあイギリスはこれ出してくるってことにはアップルさんなんとかしている状態なんですよね、きっとね。
ここにも記事にありますけど、アップルとグーグルとの間の収益分配協定とか、はいはいはい、そういうところを問題視してるようです。
ちょっと見方によっちゃ談合ですもんね。ちょっと談合どこじゃないか、それも2社しかないんやったら。
他のブラウザーとかを排除するような結果になってるんだれば問題ですよね。
まあ、Google に関しては、アメリカだったかな。で、この間、Chrome の事業を分割して切り離しなさいみたいな話が出始めてたんですよね。うん、まだ案の段階なんで、実際のところはこれから、ね、
これからですね、
話し合いで決めていくところなんですけど。
いろんな分野で、Apple とか Google の巨大なテック企業による市場独占っていうのが、そういう各国で問題視されてて、確かに市場独占によって、で競争が阻害され結果的にイノベーションが後退するとかユーザーが高い料金払わせてるとかっていうのがあるんであればそれは問題でしょうけども、一律にダメと言ってユーザーがもっと不便になったりユーザーが危険にさらされたりそういう恐れも出てくるので、そこのバランスをちゃんと行政の方もあるいは場合によっては裁判所とかもきっちり見てほしいなというのは思います。
アップル M4 Pro のチップを搭載した Mac mini 2024 修理マニュアルの日本語版を公開という記事が出ていまして、なんと知る人ぞ知るアップルは修理マニュアルを日本語で出していますよ。びっくりですね。日本語マニュアル作らないんですよ。なんでか知らないけど、いつも英語だけ送ってきて、これでやっとけ的なこと。なんか英語わからなかったらめっちゃ長いんですよ。アイフィクスイットさんを真似たのかな、こいつ似てんねんけど、デザイン。レイアウトとかね。記事では Mac mini の修理や SSD のアップグレードを行いたい方は公式修理マニュアルを参考にしてみてくださいと。なおユーザーがアップグレードできるパーツはありませんがとか ないんやけどなという
か、ね、まあ少なくとも今のところは出てきてないってところ。なんか SSD はなんとなく完走できるんじゃないかな感はありますけど、
うんうん、ありますよね。今日 X のポストでユーザーさんが多分作ったわけで販売されるんじゃないんだと思うんです。昔のマッキントッシュ G4 ってわかりますよね。透明の中に四角い。
あ、G4 キューブですか。
G4 キューブね。で、あれとそっくりの透明ボディを Mac mini 2024モデル用に作った人がいるんですよ。
いいですね。で、
Mac mini をその中に入れると、ほら、ちっちゃい G4 キューブだよ、みたいな感じになるんですよ。おー、いいもん作ったなと思ってね。ギズモデジパンさんの iPhone 絡みですけど、アンカーの新作で iPhone の容量大掃除に成功したという記事が出ていまして、単純に言うと外付けの SD カードカードリーダーを使って iPhone に付けるということです。円盤状の形していて、ちょうどあの背面に回した時にマグフセーブの位置でピタッと止まるという、
要は本体からカードリーダーから USB のケーブルが伸びてて、でカードリーダー本体はマグセーブのところにペタッとくっつけておけて便利だねっていうやつですね。
丸いケースを開けるとなかなかカードリーダー2つ刺さるんですね。
マイクロ SD とフルサイズと
2つ入れたら、これじゃあ2つボリューム出てくるってこと？
どうなんですかね、ちょっとそれは分からないですけど、
普通カードリーダーで2つ刺さるの刺したらちゃんと2つ出てくるから、でも iPhone でやったことないんやよな。出てもおかしくはないですけど、
うん、そうですね。これは実際どうなのかは見てみないと分からないところですね。
あー、なんか春さん買えへんかなこれ。
いや、3350円ですよ、ブラックフライデーで。
はい、
買わない。
SD カードのリーダーなんで、このお値段ってところだと思うんですけど、もうちょい予算出せる方だったら、M.2 の SSD を詰めるリーダーでもこういうタイプが売ってたりするんで、はいはいはい、そちらを買われた方がより高速で大容量でアクセスできるかなという気はしますね。
クラウド使うのと、カードとかも SSD の物理的に外部へ出すのと、どっちがメリット大きいかなと。
プロレゾで録画する場合は、128GB のモデルだと、外部ストレージつけないと、そもそも撮影できないんで。あ、
まあね、できませんけどね。
で、そうでなくても、やっぱり、自動的に外部ストレージの方に保存してくれれば、Mac とかにデータ移すときも楽なんで、クラウドだと結局ネットに上げて落としてになるんで、容量大きいデータだとちょっとしんどいだろうなと。
まあまあ本当にローデータというか何ギガっていうベースやったらまあそうでしょうけどね。
そうですね。で、こういうものを使う用途で想定されてるのも、そういったデータが多い人、でかいデータを扱ったりする人向けの製品っていう部分もあるので。
マイクロ SD の恐怖の場面が、ああデータコピー終わった、移そうって抜いた時にもうどっか行ってあれちっちゃくてどこに落ちたのか分からへんっていう。あれが怖い。
うん、物理的なものなので、故障とか壊れてしまったとか、
うん、
まあ、それでデータが飛ぶっていうのはありえますよね。よしあし、そんなに大きくと重いものではないみたいですが、iPhone に物理的につけないといけないっていうところはあります。
企業のコンプライアンスで、こういうデバイスは持ち込まないようにって言われてる場合は使えなかったりするし、そこがちょっとね、世の中的にはしんどいかなっていうのはあります。
通常の USB メモリーとかだと、直接 iPhone の端子に、USB 端子に挿すと、Apple Pencil の初代みたいな感じで、妙に出っ張っちゃったりとか。
そうやけど。
そう、ちょっと危なっかしい感じがするんで、それに比べてマグセーフにて固定できるっていうのは安心感あるかなと思います。
アンカーさんこれ出すってことはやっぱりそこそこ需要を見込んでるってことですよね、でもね。
SSD のケースだと結構こういうタイプ出てますよ、今。
ああ、そうです。今、しょうもないこと考えてる。マグセーフの 1,2SD カードがあるわけで、はい、磁力の影響を受けへんかなって。
まあ私も一瞬思ったんですけど。
それはまあ
対策してるんじゃない
か。そこはメーカーさんがちゃんとやってるよな。うん、これ消えてたらもう大笑いやろうなと思うけど。
これ多分載ってる写真を見る限りだと、カードを挿す部分、マグセーフの磁石よりも離れてる位置、外側の位置にどうもあるみたいなので、まあその辺磁力を遮断してるんじゃないかなというふうに見受けられます。違ったらごめんなさい。現物持ってないんで、なんともそこは。
なんとも、
ね。リスナーさんでもし買った方いらっしゃったら、どんな感じか教えていただけるとね、はい、ありがたいです。
これ別にマグセーフでくっつくって言っても、はい、iPhone だけじゃなくて普通に Mac とかにつないでスニーカードリーダーとして使うこともできますんで、そういう意味でも便利かなと思います。
それはできますね。アップルチャンネルさんにあった記事で、モノ書き堂 iPhone や iPad は Apple シリコンマークに対応した六方倍モノ書き堂内で模範六方2025令和7年版の販売を開始という記事が出てまして、
毎年この時期の年中行事ですね
春先じゃなくて年末でした、
秋冬ぐらいですね。あ、年末の方です。
模範六方って何なんですか？
三省堂っていうところが出してる六方全書の名前です。
あ、名前ですか。
はいはい、商品名です。
これ何が模範なんですか？
そうそう
そ
う、そ
こは三省堂さんに聞いてくださいということですが、私紙の模範六方ももうかなり長い間使ってます。紙の模範六方が物書き堂さんのアプリになってからはアプリをずっと使ってまして、毎年この時期に新しいバージョンが出るので使ってますし、当然この2025年版ももうすでに購入しました。
なんか新しく収録されてるものもあるって書いてありますね。なんか
そうですね、基本的に1年間の新しい法律の改正とか新しい法律で重要なものは収録されてますね。
でもこれってあれでしょ、年末にいきなり全部改正なのになって、もう4月とか8月とか、はいはいはい、途中でもみんな改正してるんでしょ。
もちろんそうです。で
それは入ってないわけじゃないですか。
そうですね、
6年版にはね。
はいはい。
それをハルさんどうしてるんですか？もう新しいの直接ネットで調べてするんですか？
どうしても最新改正処方が必要ということであれば、政府がちゃんとそういうの公開してるページがあるので、
はいはいはい、
それで最新の法改正を確認するのと、これ何年前からかちょっと忘れたんですけど、この模範六方の物書き堂さんのアプリも政府が公開しているウェブサイトから特定の新しい法律をダウンロードする機能もできたんですね。そもそも模範六方に収録されてない法令であるとか法改正があって、模範六方のこっちのアプリの方にはまだ反映されてないものとかも、その機能を使えばこのアプリの中に取り込むことが可能です。
おー、それはすごい。
かなり優秀ですね。かつ iPhone なり Mac なり iPad にどれか一つ買えばそれぞれで使うこともできますし、コンテンツも共有できるので。
その同じ Apple アカウントで使ってるデバイスあります
？そうですそうです、同じ Apple アカウントであれば。これ制限、
Apple ID 自体が登録できる台数制限ありますよね。
制限があったと思いますね。ま
あ、ただ一般的な Mac の有料アプリと違って iOS、iPadOS 版と Mac 版で共通の価格になって、どれか1個買えば大丈夫ってなってると。
厳密に言えば Mac 版ではなくて iPad 版を Mac 上で走らすという
形で。なるほどなるほど。
でも今セールで5300円のところを12月24日までは3700円で購入できる、
はい、毎年この時期発売直後はセールしてますね。
なるほど。これ12月24日までってことはやっぱりクリスマスプレゼントとかも意識してるんですかね。
六方
模範的なクリスマスプレゼントとしてどうですか、三浦さん今年は。
いやいやいやひっくりこけますね子供らがなんじゃこりゃーって言いますよ、うん、
お父さん買ってきたよ、ちゃんと納めとけって言うて、
昔あったなんとか大百科みたいな、いっぱいずらっと並んでる本を買ってくるお父さんみたいな、
そうそうそうそう、なんだっけ、百科事典ね。
そうそうそうそう。
クリスマスに百科事典買うってなんか有名な話。
いやいや、よく
じゃなくて
子供のためにということで勝手にね、うん、
そう買ってきたり、セールスのおじさんが来たりとか、そういうのが昔ありましたね。
うちありました、それ。
あ、そうなんですか。
シリーズものがずらーっと並んでましたよ。あ、これだこれだ。でもたまにちっちゃい頃見てたんですけど、勉強にはなりましたよ。あと写真とかもいっぱいあってね、
うん
うん、文章読めなくても面白かったですね。なんか見てました。
昔の絵画とか、中世絵画とか、近代絵画とか、裸体が出てくれた。
はいはいはいはい。
でも、それが見たくて見たくて、家で一人でおるときに百貨店出してきて、次から次へと見るってことをやってて、
はいはい
はい、で、まあ、傍から見ても、あ、美術に目が覚めた子供みたいになるから、見れるってことをやってて。
いや、なんか、模範的な話からだんだん模範的じゃない話になって
きました。そうですね。
だから春さんって法律そのお仕事されるってことは、こういうのって堅苦しい文章じゃないですか。
はいはい、そうですね。
あれってああいうのが書ける勉強するんですか？
そうですね、その勉強という司法試験合格するには論文試験っていうのがあるので、
それである程度訓練されるっていうのはありますね。それと実際弁護士にしろ裁判官にしろ検察官にしろそういう文書は大量に書くんですよね、日常的に。その中で鍛えられるっていうのはあります。ただそこは個性も出ますし、人によって捉え方いろいろなので違いは出ますか。ただ裁判官に関しては大体一定の基準が保たれてるのかなとは思いますね。法令用語の使い方とか法律の文書の使い方にまあ準拠してるっていうところはありますし、私も正式に作る文書に関しては一応それを意識してますね。
文書を取り上げたり聞いた時に誤解されたりとか、そのわざと拡大解釈されたりとかないようにって書くんですよ。あ
る
ん
で言葉なので絶対ないっていうのはありえない、無理な話なんですけど、それをまあできるだけ減らすっていうようなルール作りっていうのはありますね。例えばよく言われるのが何々の時っていう時を漢字の時間の字っていう
字って
書くかひらがなで書くかによって意味が違うっていうのはありますね。
それはどう違うんですか。
時間の字っていうで時っていうのはまさにその時その一点ですよね。その時を示すのと、ひらがなで時っていうのは何々する時、場合にまあ、実は場合と時も違うんですけども。
あ、まあでも場合みたいな感じに。
みたいな形で、何かまあ条件とか、そういう時に使う言葉ですね、ひらがなの場合は。
来年1月から、このニュースパートのニュース読みは、春さんにやってもらって、法令文書に載っとった硬い感じでやっていただこうという。終われへんよね、そんなことしてたら。
まだ聞き取りにくいですよね、やっぱりね、それはね。
ガチでこういう六法全書のポッドキャストとかやったらすごいことになるでしょうね。
やってる方いるんじゃないですか。
やってるかな。
いますかね、どうでしょうね。
与田金峰さんからは、メゾン一国好きでした。そのためか五代君と管理人さんのこの名前を娘につけてしまいました。中学生の頃呼んでいたので明美さんにもドキドキしていました。どういただいてまして、フジャーファがフジャーで伸ばそうとになってるん
で、そうですね、
あのフジャーアファーなんでね、あのすみません、またお願いします、はい、そうですか。五代君は下宿してる大学生、はい、
浪人生から始まる、
浪人生でしたね、あ、そうかそうか、
から始まって最後就職するまでという非常に長いスパンですね、
は
い
は
い
は
い、で
管理人さんはあれなんてお名前、
京子さん、
え、名字は
音なし京子さんですね。
あ、先生先生、おとなしみきこさんから名前取ったんかなと最初思ってやん。おとなしみきこさんで女優さんいるじゃないですか。知りません。
知りません。
で、あけみさんっていうのはどこ、
はい、一国館っていう五代くんが住んでて京子さんが管理してる一国館っていうアパートの住人ですね。
あの水商売のあの女の人、は
い、あ、そうですね、キャバレーで働いてる、そうです、そうです、
あの人結構酒飲んだらごつ悪いね。
そうそう、酒癖悪いのと普段一国館にいるときはランジェリー姿でウロウロしてる、
そうそう、
あらま、
うん、で意外に襲われへんねんまた
そうそうそう、
サラリーマンのちょっと変なおっちゃんいるじゃないですか、
はいはいはい、
あのおっちゃんに襲われるんちゃうかってずっと思ってんけど
それはないです、
はい、じゃあ一国館何人住んでるんですか。
これが謎なんですよ。この一国館の登場人物ってみんな部屋番号でなんです。五代君っていうのは5号室、うん、さっきの明美さんは6号室ですね、六本木明美なので、はい、ああ、でそのサラリーマン風のおっちゃんは四ツ谷さんなんで4号室で、
あ、四ツ谷さん、そうそうそう、
世話焼きのおばさんが一ノ瀬さんなんで1号室、
あ、なるほど、
でそうすると今出てないのは2号室さんなんですよ、
うん、
この2さんが謎なんですよね、
誰もいない、
一応設定上は入れるんですけども、
はい、
ほぼ出てこないでしたかね。
まあまあ、それは住人の中には溶け込めないというか、そういうことがあんまり好きじゃない人もいるでしょう。
ウィキペディア見ると2号室は二階堂のぞみっていう大学生ですね、
はいはい、
まあ、連載の後半にちょっと出てきたようですね、漫画の。で、あともう一つ3号室が三越善三郎さんで、50話51話で一時的に3号室の住人になったと。
間取りまで図面描いてる人がいますね。
はいはい、うん、そうですね、
端っこは反対側10畳でこっち側は8畳プラス6畳とか、学生さん、この時代の学生さんが入るアパートというかに対にしてはごつええとこですね。
あ、どうなんでしょう。
80年代、だって、うん、大体70年代終わりから80年代が舞台でしょ、うん、これ。
ただトイレ共用ですし風呂もないですし。
そうでしょ。いや、そこまでのやったら二間っていうのはものすごく贅沢なんですよ。だいたい一間なんですよ。
じゃあね、五代君の部屋は一間ですね。
そうですか。五代君は五号室で十畳一間やから、それでも十畳あるんですよ。
十畳はちょっと広いですかね。
大きいですよね。だから住人が他の社会人とかなんでしょうね。
そうですね。でその主人公の五代君と京子さんが最後に結ばれて、その娘っての本当の最後の最後に出てくるんですけど、はいはい、その名前を付けたんですね。すごいですね。このポスト読んで季節の春が出てきたなと思ったんですけど、名前ついてたなと思ったけど、はっきり思い出せなくて、ネットで調べると春香という名前、春香ちゃんの名前ですね。なんか久しぶりにまた読みたくなりました。
人気漫画って文庫本にもなって、こうまた売られて、売ってそれまた買って読んだりとか、
古本は出てたんですかね、どうなんでしょうね。
あったような気しますよ。あの、
あ、私昔、ね、
うん、男組の文庫本をずっと買ってた時があって、そんな映像英国あるわ。
ラジオドラマもあったみたいですね、 NHK ラジオで単発ラジオドラマ。
へえ。
メゾン一国恋のルーレットとか何回か話分かれてたみたいな。
で実写版もあったんですよね。
今ほどこうビデオを一般的、あの、まあ、今やったらもうビデオどころじゃなくて単に動画で見れる時代ですけど、その前までは声優さんがラジオでアニメの作品をやるって、こうファンをちょっと癒してくれるというがあったんですけどね。メゾン一国実写化もされてましたよね、確か。
映画でやって、これはね私一回しか見てないですけど、なんか見た当時はマイチだったという記憶ですね。
ああ、そうなんですか。
で主役の京子さんが、まあ、石原真理子さんっていう、
はいはい、石原真理子さんね、はいはい、
うん、ちょっと違うかなという感じですね。
うん、
私にとってはですけどね。
はいはいはい、うん、まあ、でも最近アニメもリバイバルとか多いから、そのうちまたやるんじゃないですか。
メガイコのリバイバル、うん、名作なんで皆さんそれぞれ思いが多分強いと思うので、
うん、
リバイバルでそれがずれてしまうとどうかなっていうのはありますよね。
だから今ウィングマンってメゾン一国とちょうど同じぐらいにやってた漫画を実写で、
はいはいはい、
テレビ動画でやってるんですけど、ね、うん、あの設定がやっぱり一緒にはできないんですよね、時代こんだけ進んじゃうと。不純が起きてて、その中でも主人公、
う
ん、ヒーロー憧れてる男の子やけど、
はい、そうですね、
漫画は中学生なんですよ、
はいはい、でもそう
です、中学でなかなかできないと高校生にしてしまってて、
あ、
でまあ、あの、もうヒーロー好きやから、あのヒーローがどうとかどうか喋るんやけど、それ全部80年代に放送されたヒーローなんで、
うん、
でも漫画の当時はそれは現行の、うん、今新しいヒーローなんですよ。だからドラマの中ではちょっと矛盾が起きる、その昔やったやつが今放送されてるような扱いになるというのね。あと携帯とか漫画に登場せえへん具体活動具を出せない、
まあ、
出してもいいんやろうけど、そうするとなんでそこを携帯で連絡するとこわざわざ走っていったんやとかみたいになるから、うん、出せないんですよね。
多分今のテレビの基準でいくとウィングマンはちょっといろいろ引っかかるとこは出てくるでしょうね。
それ何、エッチなとこ、
エッチな部分、
あ、だからだいぶそれセーブされてます。
そうですよね、
その辺は、
うん、だからそれも多分ウィングマンが、当時のウィングマン好きだった人たちにとっては残念なとこじゃないかな、まあ、
そこはいろいろ放送前からみんな言ってたことやから、まあそれはもうそういうもんやろうと。この時代になってやっと映像化するってどうなんていうみんなびっくりしてましたけど、ね、間40年空いてるもんね。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。12月のテーマもワンボタンの声でやってほしい企画、ゲスト回を増やして盛り上げてほしいとか、リスナーの登場回も作ってほしいなどのコメントをお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。今年最後のマグネット定例会は2024年12月23日忘年会の予定でお送りいたします。詳しくはマグネットのオフィシャルサイトでご確認ください。次回の配信は12月12日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーバー。